皆さんおはようございます。2月8日の至日礼拝説教、これから、始めさせていただきます。節分を過ぎまして、もう早くもですね、4日経ったわけですけども、本当にですね、春は名の実のという、早春歌という歌がありますですね、毎年ここに思うんですけども、まだまだ、冬、暦の上では春と言われてますけども、まだまだ冬、本当に寒い日が続いておりますが、皆さんどうぞお体を気をつけていただきたいと思います。今日もですね、寒い中でもですね、御言葉に励まされたいと思います。今日与えられました、聖書は、マルコによる福音書の、2章の、1節から、12節であります。この病の癒しとですね、罪の許しの問題をこの御言葉から今日は聞きたいと思います。主イエス・キリストはこの言葉の説教を、されますと同時にですね、その多くの癒しをなさいました。重い皮膚病の人が癒されたりですね、また、熱病の人が癒されたりとか、あるいはこの悪霊に取り憑かれた人からですね、悪霊を追い出されました人々はですね、その不思議な技を見ておりまして、この人には、神様が特別な力を与えておられると思いました。ですからですね、主イエスのところに、押しかけてきたわけであります。主イエスがですね、シモンの家でですね、人々にこの話をされていた時も、たくさんの人々が押し寄せて、家の外まで人が溢れていたと記されております。そこにですね、4人の男に担がれまして、中風の人が、床に乗せられまして運ばれてきました。このイエスの評判をですね、聞きまして、この人なら病を、治してくださるかもしれないと思って、近隣の、人にですね頼みましてですね、で、運んでもらっただと思います。この中風という病気はですね、麻痺という言葉ですね。で、この何らかの理由でですね、この体がご不自由になる、麻痺する、でまた起き上がることがもうできないようになった状態ですね脳卒中とか脳梗塞の後遺症だったのかも分かりません。この脳梗塞っていうのは恐ろしいですね。この説教の準備をしている時にも、私の知り合いが、軽い脳梗塞になったという連絡が入ったわけなんですけども、突然この歩けなくなったというんですね。そういうこともあるんだなというんで、本当にですね、恐ろしい、病気だと思います。でこの人はですね、この4人の男性に担がれまして、イエスのもとに来たわけです。まあどの程度の距離を担がれたのかは、分かりません。カフェルナウムの町ですから、近隣から担がれてきたと思うんですね。本当にですね、この人をこの戸板などに乗せてこの運ぶのは本当に、重労働だと思いますね。この 男の人たちはおそらく、まあ、汗をかいてやっとこのイエスのおられた家まで病人を運んできたわけです。ところがですね、この内は戸口まで戸口までこの人があふれて、まあ、いたわけですね。中に入ることはできないわけです。苦労しまして、ここまで来た人々はですねそれぐらいでは諦めないで、4人の人たちは、男の人たちはですね、屋根に登りまして、それを屋根を剥がしまして、病人をイエスの前に下ろそうとするわけです。このパレスチナのですね、この屋根は本当に平らでして、この骨組みはおそらく 木しかないと思うんですがね、それでその上に、まあ、粘土をかぶせられたあったりしたですね。だから本当に、ですね、あのその程度の家ですからね。で、外側にはこの屋上に上がる階段もあったようですね。で、この4人の男の人たちはですね、床を担いだまま屋根に登りまして、屋根にですね、穴を開けまして、その穴からですね、この病人を吊り下ろしたわけです。中にいました人たちは本当に驚いたことでしょうね。イエスもきっと驚かれたことでしょう。土煙が、立ったと思います。しかし主イエスはですね、そこまでしてこの癒しを求めてきた人たちのこの熱心さにですね、感動されたわけです。先ほど読んでいただきましたけども、2章の、5節ですね、にこう書いてありますね。イエスはその人たちの信仰を見て、中風の人に、こよ、あなたの罪は許されると言われた。ですね。そのようにして、記されておりますですね。イエスはですね、本当その人たちの信仰を見て、屋根から下ろされてきた病人に言われたわけです。こよ、あなたの罪は許されたと言ってます。主イエスはですね、必死にこの求めてきた、この長血を患う女性にも言われているんですね。この後、5章の34節でですね、娘よ、あなたの信仰はがあなたを救ったと言ってるんです、ね。そのようにしてですね、長血を患う女性がですね、せめても、イエスの、ですね、あの服に触れて、その房に触れたい、端っこに触れて癒していただきたいという、そのことをですね、イエスは感じ取りまして癒されたんですけども、その時にですね、長血を患う女性に対して、娘よ、あなたの信仰があなたを救ったというふうに言ってるんですね。だから本当にこのようなですね、一生懸命な、本当に真摯なですね、信仰が報われるんですよね。そこにいたこの科学者、立法科学者ですね、立法学者はですね、主イエスの言葉を聞きましてつぶやくわけです。2章の7節です。2章の7節でですね、こう言うんですね。この人はなぜこういうことを口にするのか。神を冒涜している。神を一人のほかに一体誰が罪を許すことができるんだろうかと、こう言ってるんですね。このイエスはですね、それをまあつぶやいてるのをですね、こう聞いてて言われるわけです。それが、8節から、9節ですね。こう言ってます。イエスは彼らが心の中で考えていることをご自分の霊の力ですぐに知って言われたと。 なぜそんな考えを心に抱くのかと。中風の人にあなたの罪は許されるというのと、起きて床を担いで歩けというのと、どちらが優しいかと思ういうわけですね。中風の人にですね、あなたの罪は許されたというのと、起きて床を取って歩けというのどちらがたやすいかと。で、罪が許されたと宣言されましてもですね、誰もその結果を検証できないわけです。言うのは優しい、しかし起きて歩けというのは、難しいですね。歩けと言っても歩けなければ、この言った人は嘘をついたことになるわけです。イエスは言われるわけです。10節から11節で、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中風の人に言われた。私はあなたに言う。起き上がれ。起き上がり、床を担いで家に帰りなさい。こういうわけです。中風の人は、人の病は癒されて、床から起き上がりまして、歩き始めたわけであります。この主イエスはですね、病を癒される前に、罪の許しを宣言されました。なぜなんでしょうか。罪の許しと、それから病の癒しはですね、どのように関係するのかが、今日のテーマだと思います。これ私たちがですね、人生において求めるものはですね、自分の力ではどうしようもない病気とか苦難が、取り除かれることだと思います。そうですよね。本当に失業すれば生活困難の問題が生まれます。子供が不登校になれば家庭は荒れるわけです。これを元気な人がですね、病気でこの倒れれば、この生きていこうという力さえも、気力さえもなくなっていくわけです。その生きることはですね、本当思うんですけども、苦難の連続じゃないでしょうか。私も本当に、ですね、長い人生を、本当に歩んでまいりましたけども、まだまだ本当に苦難の連続だと思います。その現実の中でですね、私たちはこの現実を打ち破る力、病を癒して困難を取り除く力をですね、いつも求めてるんじゃないんでしょうか。ですからこのシモンの家にはですね、癒しを求める人々があふれて、また教会にもですね、癒しを求めて、いろんな意味の癒しですね、それを求めて、人が集まってくるわけです。私たちがこの求めますのは、この目に見えない罪の許しじゃなくて、実際に目に見える病とか苦難のですね、解決じゃないでしょうかね。本当に嫌な目に遭いたくないですよね。どうしたらこの苦難が解決されるのかなと考えますよね。しかしですね、主イエスはこの中風の人にまず罪の許しを語られました。当時のですね、ユダヤの社会では、病気は罪を犯した人間に対する神様の罰だと考えられていたわけですね。これはユダヤ教だけじゃなくて、多くの宗教にあるいわゆる因果応報の考え方です。あるいは前世がこうだったからというようなね、そういう考え方ですね。ところが主イエスはですね、これをきっぱりと否定されたわけです。あなたの罪は許されたと。あなたは神の怒りのもとにあるから病気になったんじゃないと言われたんです。イエスはですね、 神の愛を知るために起き上がり床を担いで家に帰りなさいと言われるんです。家に帰るということは社会生活に復帰しなさいという意味だと思うんですね。主イエスはですね、別の箇所では病の癒しをですね、神の御業が現れるためだと言われています。ヨハネによる福音書9章の3節にそういう言葉がありますですね。神様の言葉が現れるため、神様は人を罰する方ではなくて憐れむ方なん、その憐れみをあなた方が見ることができるようにと、主イエスは病人を癒されたわけです。主イエスの癒しの力はですね、病む心を共感する力から生まれるんですね。共感するんです、痛みとか苦しみをね、病んでいる心を共感する力から生まれるんですね。主イエスが癒されました人々はですね、当時の社会では、罪人であったりね、あるいは汚れたものとされていました人々です。触れてはいけないと禁止されていたその重い皮膚病の人を深く憐れんで手を差し伸べてその人に触れました。で そのようにして癒されるわけです。あるいは一人息子の死を嘆き悲しむ母親をですね、哀れに思います。そして死体に触れるなという当時のタブーですを犯してまで棺に手を触れて、この子供少年を生き返らせているわけです。癒しのこの行為はですね、禁止されていた安息日にも行われました。手の泣いた人をですね、街道でもって癒しました。そのことによってイエスはですね、祭司はこの律法学者からですね、異端と糾弾されるわけです。神を冒涜する者と批判されまして捕らえられるわけです。そしてやがては十字架でつけられて殺されていくわけです。主イエスはですね、自らがご自身がこの痛みを負うことによってですね、その病む者たちの痛みを、共有されたわけなんです。あなたの罪は許されたという宣言はですね、あなたの罪は私が代わりに引き受けると、そのことによって私も死んでも構わないという決意のもとでなされているんですね。実際事実、ユダヤ当局に捕らえられてイエスはやがて十字架にかかることになるわけです。今日はですね、この許しとその癒しについて御言葉に聞いているわけなんですけども、詩編の、41編を、開けてみましょう。この詩編の、41編にですね、皆さんちょっと開けてみてください。旧約聖書874ページです。詩編41編、旧約聖書の874ページにですね、この許しと癒しについて、記されています。いかに幸いなことでしょう、弱い者に思いやりのある人は。災いの降りかかるとき、主はその人を逃れさせてくださいます。主よ、その人を守って命を得させ、この地で幸せにしてください。貪欲な敵に引き渡さないでください。主よ、その人が病の床にあるとき、支え力を失って伏すとき、立ち直らせてください。私は申します、主よ憐れんでください。あなたに罪を犯した私を癒してください。 このようにですね、詩編の作者は歌ってるんですね。詩編の作者は最初に罪の許しを求めました。そして次にですね、病の癒しを求めてます。このマルコ2章のイエスもまず罪の許しを宣言されまして、その後で病気の癒しをされました。なぜイエスは最初に罪の許しを宣言されたんでしょうか。そしてまた許しと癒しとはどう違うんでしょうか。罪とはですね、神との関係の破れなんですね。もう神様を信じないとか、神様などいないというような考え方をする人ですよ。そういう考え方を回復することが罪の許しだと思うんですね。主イエスは言われました。人の子らが犯す罪やどんな冒涜の言葉も全て許されるんだと、このマルコ3章28節では言ってるんです。私たちはですね、神様のこの許しの中にあるんですよ。ですから教会は主イエスの権威を継承しまして、罪の許しを伝えていくんです。神様はあなたを神の子とされたのだから、そのことを喜びなさいと、いつも喜んでいなさいと伝えているわけですよ。その時多くの人は思うと思うんです。イエスは神の国の印として病を癒してくださいました。教会に来れば私の病は癒される、だから癒してください、そうすれば信じます、こんなことをね、考える人も多くいらっしゃるんだと思いますよ。罪の許しというですね、目に見えないものじゃなくて、病の癒しという具体的に見える印をしてくださいと人々は望むわけです。しかし私は病が癒されることはあくまでもこの信仰生活の中での通過点だと思うんですよ。ある牧師はこんな歌を歌ってます。病まなければ捧げない祈りがある、病まなければこの信じえない奇跡がある、病まなければ聞きえない御言葉があると、病まなければ近づけない聖女がある、病まなければ仰ぎえない御顔がある、おう、病まなければ私は人間でさえもありえない。この病がですね、そのように歌ってますが、病が祝福になることがある、癒されないこともまた神様の恵みとして受け止めていくのがですね、この聖書の言っている信仰だと思うんです。ねえ、何回かお話しできましたけど、私も、本当に病を得てクリスマスシーズンに1ヶ月間も入院してしまったことがありました。本当に、ねえ、なんでこんな風になるんだっていうね、本当暗くて苦しい時だったですね。でもね、本当にそれが、あまりにも忙しかったから休みなさいっていう声が聞こえてきたわけですね。あ、そうなんだと、本当に祝福の時だったんだなと思うんですね。ゆっくり休む暇もなかったから、その時1ヶ月間も入院ということで、ゆっくりとですね、休むことができたわけですね。ただ恵みに考えたわけですよ。神様はこのようにして、休みの時を、休息を与えてくださったんだなと思ったら、心の平安が得られたわけですよ。それがね、私は信仰だと思うんです。この福音書に、繰り返し出てきますのは癒しという言葉、これはですね、ギリシャ語で、セラペオ ていう言葉ですね。その看病するとか手当てをするという言葉ですね。前もご紹介したと思いますけどですね、そうなんです。このイエスにとってですね、神の国を実現するために本当に大事なことは癒しを行うことではなくって、手を当てることに献身すること、本当に辛い思いをしている仲間のですね、そういう辛さを共有する、そういう関わりであると言えると思うんですよ。イエスがなされたこの種はですね、病の治癒じゃなくて、この病人の苦しみに共感すること、手を置かれる行為だったと思うんです。その結果、ある人々の病が癒されていったわけですよ。その言い伝えがずっと伝わってきたわけですよね。そうなんです。戦前にこの書かれたですね、吉野源三郎さんという人のですね、本ですけども、君たちはどう生きるかという本が、漫画化されて、先頃、本当ベストセラーになったと聞きました。原作は1937年日中戦争が、始まった頃ですね、吉野源三郎さんが治安維持法をですね、違反で、検挙されて投獄されましたけども、発言の自由をですね、奪われましたんで、子供向けの本を書いたわけです。その本はこの岩波文庫となりまして、それが漫画化されたわけです。それでですね、その非常にこの若者を中心にどう生きたらよいかを悩む人たちの心をですね、癒す本になったと言われてます。この本を漫画化したこの、羽川昭一さんですねは語ります。1937年、人々の生活が大きく変わろうとしている、この時代に日々自分の中の疑問と向き合い、人として成長しようとした一人の中学生とそのおじさんがいました。小説の出版から80年経った今もですね、あらゆる時代の人たちがこの生き方との指針となる言葉を物語の中から見出しているですね。そういうですね、ものを漫画として書いたわけです。真摯な言葉、熱心な訴えはですね、この時代を超えて受容されたわけです。まさにですね、言葉には癒しの力があるわけです。癒しの言葉も生きています。あなたの信仰が、あなたの熱心があなたを救った、この言葉がですね、自分の体験になれば、それは力を持つわけです。そうですよね。実際に力を皆さんもいただいてるんじゃないんでしょうか。私たちにはですね、主イエスのような病の癒しはできないです。自分たちにできる癒しの技に取り組む必要があるわけです。私たちはね、本当に足の不自由な人に起きて歩けということはできないです。しかしですね、足のご不自由な人が、教会に来ることができるようにですね、この、玄関の段差をなくし、から車椅子のままトイレを使えるように改造することはできるわけです。実際に、私たちの教会は、なんとか、小さい車椅子であれば、入るような形にしてあります。 あとは教会の段差をなくすことかなと考えています。私たちはこの 病気で出ている人のですね、病気を治すことはできません。しかし寝ている人を訪ねて、その枕元で一緒にお祈りをすることは、あるいは賛美をすることもできるわけです。ペテロがですね、自分の家の屋根が壊されても文句を言ってないわけですね。そのように私たちも自分の家を開放して家庭集会を行うことができるわけです。実際に 7,8 年前から私たちの教会は家庭集会を行うことができて、そこに約10名の方々がいつも集まってくださってます。本当に恵みだと思います。その中からこの前のクリスマスには私たちの教会員が新しく生まれてます。本当に嬉しいことですね。私たちは主イエスのようにですね、癒しを行うことはできませんけども、主イエスの前に中風の人を運んだ4人の男の人にはなり得るんですよ。そしてイエスはその人たちの信仰を見て働かれるわけです。主イエスの前に人をお連れする、仲間をお連れする、その先は許しと癒しの権能を持たれる主イエスにお委ねすればいいんですよ。主イエスキリストのですね、この御業に私たちはますます喜んで仕えてまいりたいと、そのように願うものであります。どうか皆さんに主の祝福豊かにお祈りしております。では祈りましょう。神様、寒い日であります。でもこのようにして御言葉に聞くことができます。感謝いたします。大いにあなたから託されているこの世界にあなたの御教えを豊かに述べ伝えていくことができますように、信仰の力を与えてください。癒しを求めておられる皆さんに、どうか主よ、あなたのお癒しを豊かに注いでくださいますよう切にお願いいたします。願いと感謝を尊き主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。